希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、突然ですけれども富田さんは、はい、イスラエルのエルサレムに行ったことがありますか？
はい、もう10年以上前ですけどイスラエルツアーに参加してエルサレムの街の中に泊まりました。
そうですか、はい。まあ、10年以上ですとまだ穏やかだったでしょうかね。
そうですね、街のどこを歩いても別に心配はなかったですね。
まあ、イスラエルを訪ねてどんなご経験なさいましたか？
は
い、
そうですね、イスラエルのあちこち回ったんですけれども、何千年も前に書かれた聖書の中の地名がそのまま残ってるのに一番驚きましたね。聖書ってやっぱり現実のことが書いてあったんだなって、改めて思いました。
私もそういう実感しましたね。はい、私ももう 7,8 年前ですけども、聖地旅行に行って、はい、それで聖書の世界の国なんだなっていうことをすごく実感しましたよ。
そうですね、
ガリラヤ湖でイエス・キリストが歩かれて弟子たちを教えられたことがこうふつふつとこう心の中にこうイメージが湧いてくるんですね。
そうですね、
いい国だなと思いましたね。
そうですね、本当にイエス・キリストが生きていた時代の石畳とか建物のその石も残っていて、なんだかすごいこう聖書の世界が身近になった感じがします。
聖書っていう書物が本物だな、実感できますよね。
うん、そうですね、
歴史を超えてね。
はい、今日は甘利先生のメッセージはエルサレムの平安を祈れというそのエルサレムのお話ですよね。
そうです。
はい、では後ほどよろしくお願いいたします。はい、それではここで今日の1曲目、黄金のエルサレム、森由里さんでどうぞ。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
昨年の12月の24日でしたけれども、テレビでイスラエル軍が、イスラム教過激派のハマスが支配する、パレスチナガザ地区に侵攻したという、報道がなされましたね。びっくりしました。20日間の間に、死者、パレスチナ側の死者1000人、負傷者1万人を超えたという事態になりました。どうしてこんな事件が繰り返されているんでしょうね。パレスチナとイスラエルは、その歴史が非常に長いんですけれども、昨年の出来事のことの起こりはイスラム教過激派ハマスがガザ地区に支配権を握ってイスラエルとの停戦協定を一方的に破ってロケット弾攻撃をイスラエル側に仕掛けて、イスラエル人はもう毎日毎日恐怖の中に置かれたことが原因だったようです。周辺イスラム教の国としてシリアとかイランとかありますけれども、大量の武器援助をこのハマスに行ってきました。こうしたイスラム教による、強国によるイスラエル攻撃っていうのは常に建国以来60年間にわたって繰り返されてきたわけです。 まあ、国連や各国による停戦と平和のためにあらゆる努力がなされてきましたが、すべてが失敗に終わってしまいました。そこには領土的な対立だけではなくて、民族的、宗教的な対立の根の深さがあるわけです。イスラエルの人口は、せいぜい1000万人程度であると言われてますね。小さな国です。日本の四国ぐらいの大きさですが、それに対してイスラム教諸国を合わせますと、なんと人口10億と言われているわけです。それなのにユダヤ人を憎んでいるイスラム教国がイスラエル国家と民族を殲滅させることができなかったわけですね。その理由は2つほど考えられますが、1つは強力なアメリカの支援と、そしてイスラエルを守る聖書の預言に基づく神様の約束というものがあります。イスラエルの領土については神様が聖書の中でイスラエル民族の父であるアブラハムと契約を結んだことによって、神がその地をイスラエルの民族に与えたということが書いてあるわけです。そして世界の王の王、主の主である神の子救い主イエス・キリストもユダヤ人だったわけですね。で、私たちクリスチャンにとっても大切なこの聖書もユダヤ人から受けたものであるわけです。そして最初のキリスト教会もエルサレムに定着して、そこから全世界に福音が伝えられていって、私たちの今日信仰を、持っているわけですね。ですから全世界のクリスチャンたちはその信仰の遺産をユダヤ民族に負っているということが言えます。しかし多くのユダヤ人は今なおイエス・キリストを拒んで、そして2000年前にイエス・キリストを十字架につけて殺してしまった民族です。今日に至るまでキリストの福音に対しては神の敵となっているわけなんですね。しかし神様がアブラハムにお与えになったイスラエル民族の祝福と最終的な救いの約束、契約というものは変わらないわけです。イスラエル民族以外の国々、これを異邦人と言いますけれども、その異邦人の救いが時が終わる時に、世の終わりとなって全てのユダヤ民族が救われるという聖書の予言があるわけなんですね。その時まで、心を固くなにしているユダヤ人たちはこれからも多くの苦しみが続くと思います。神様はイスラエル民族が心を砕かれて神とイエス・キリストに助けと救いを求めるようになるまで、世界中の軍隊を動員してイスラエルに攻め来させるということがまた聖書の予言でもあるわけです。しかし主イエス・キリストのがこの地上にお帰りになった時に、イスラエル民族は自分たちが十字架につけたこのイエスが誠の救い主、神の子であるということを認めて、キリストを信じ、そしてイエスはダビデの王座について全世界を裁いて、イスラエル国家を復興させて、これを世界で最も高く引き上げてくださるでしょう。こうしてキリストは全世界に恒久的な平和を確立してくださいます。聖書にこのような予言がありますね。イザヤ書の2章ですが、終わりの日に次のようなことが起こる。主の山、すなわちイスラエルは諸々の山の頭として固く立ち、諸々の峰よりも高くそびえ、すべての国はこれに流れ来て、多くの民は来ている。さあ、我々は主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。彼はその道を我らに教えられる。我らはその道に歩もうと。イエス・キリストは諸々の国の間に裁きを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こうして彼らは剣を打ち替えて好きとし、その槍を打ち替えて鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばないと。聖書の予言によるならば、アブラハムの契約に基づいて、神の民であるイスラエルに敵対する者、そして国家は呪われ、これを祝福する者は祝福されると書いてあります。神様がアメリカという国を祝福されてきた理由の一つは、アメリカが常に新イスラエルの立場に立ってこの民族と国家を助けてきたことによります。日本も世界中が反イスラエルの立場に立とうとも、 絶対に新イスラエルの立場に立って行かなければなりません。そうするならば、日本は神によって祝福されて、終わりの日に日本民族の多くが改心して、イエス・キリストによって救われることになるでしょう。詩編122編の御言葉です。そこに裁きの座、ダビデの王の王座が設けられてあった。エルサレムのために平安を祈れ。エルサレムを愛する者は栄え、その城壁に平安があり、諸々の殿のうちに安全があるようにと。ここにエルサレムを愛する者は栄えるとあります。だから皆さんもこの聖書のからこの予言をさらに詳しく学んで、そしてイスラエル民族の行く末を見守ってほしいと思います。そして世界にイエス・キリストを通して平和が来るように祈り続けようではありませんか。
誰もがもう気づいてる、聞こえてくる悲しみの声、明日への不安に耐えられないほど、裁きの時が近づいている。大地のため立ち上がり、叫ぶ人はいたとしても、一番大切な人の魂が滅びてゆくのをただ見ている。だからこの命すべて。
お送りした曲は For Future Generations Japanese Continentals でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市シシコ町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 番です。さて、今月のプレゼントは新約聖書です。甘利先生、これオリンピックの記念聖書ですね。
美しい万国旗の絵柄がついてて、はい、ぜひ聖書の素晴らしさを味わってほしいなと思います。今日のお話のこともその聖書に書いてありますよ。
はい、ご希望の方全員に差し上げますので、おところ、お名前、番組の感想を一言書いてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲も書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきますので、合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。お送りしました希望の灯火、お相手は富田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。